ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ちょっとまあ、私の若い頃のいろいろな反省とかですね。それから特徴とかですね。それから、少しずつ自分が物事を解決していったところを、まあ、今更そういうこと書いてもと思ったんですが、まあ、ひばりクラブとは付き合いが長いんでですね。まあ、いろんな方がおられると思って、7個ぐらい書いたんですかね。で、僕の心が分解する。なぜ自分がこう分解しつつあるということで苦痛を感じるのはなぜなのかということも分からなかった。それが僕は、まあこう言っちゃなんなんですけど、本当のこと以外がどうしてもこう納得できないんですね。それはまあ、後にニュートンの記述を見て、まあ安心したんですけどね。自分だけが異常じゃないかと思ったけど、ニュートンですら、太陽と地球の間に何もないのに、なんで地球が太陽に引っ張られるのかと。そんなことをまともな人が納得できるはずないっていうふうに、プリンキペラでしたかね。それの後書きみたいなところに書いてあるのを見て、それで僕はある意味で、ああ、そうだ。あのニュートンですらそう思ったんだ。ニュートンっていうのはね、割と我が強い人なんですよ。僕もちょっと我が強いところなんですけどね。我が強い人なんで、その人ですら自分がきちっと作った、まあ、ニュートンのね、引力の式だとか、運動第一、第二の式なんか素晴らしい式でね、本当に人類に大きく貢献したんです。人間としてはちょっと癖がありましたけど、しかし学問はすごかったんです。その人ですらね、やっぱり引力の法則ってのは彼が作ったわけですけども、まあ、有名なリンゴが落ちるのを見ながらっていうのをね、まあ、知ってる人もいるでしょうけども、まあそれは本当に人類に大きな貢献をしたんですね。まあ今は否定されてる部分がありますけど、それは部分的に否定されてるわけで、ニュートンの考えが間違ってたわけじゃない。あの頃のね、17世紀ぐらいの観測でよくあそこまで来たなって僕なんか思うんですけども、そのニュートンですら、まあきちっとした引力の法則を作ってはいるんですが、おかしいと思ってたと。まともな人が、地球と太陽が引力で結ばれてるというふうに思うのはおかしいんだと言ってるのを見てですね。いや、俺もそれほど異常じゃないなと。まあそう思ったもんですね。で、まあ42ぐらいで環境の問題とか、そういうのを全部こう自分の心の中では整理ができて。で、私が最初に書いたのはですね、文章を書いたのは、老婆の1時間っていうタイトルのものを書いたんですね。まあ随筆です。それから10年ぐらい経って55歳ぐらいになってからですね、本を書き始めて、そしてそのうちにはまあベストセラーなんかも出したり、100冊以上の本を出したりしましたね。それは僕の心が分解してたので、その分解をつなぎ合わせるような役割をしてたんですけどね。それのきっかけが、この老婆の1時間でした。まあ、短い随筆を書いたんですね。で、それまで自分は、科学論文っていうのはいくらでも書いてたんですが、この随筆みたいなものを書けるとは全然思ってなかったんです。だけど何かのきっかけ、もうそれは思い出さないんですけども、書きまして、それを確かブログか何かに出したんですよ。あの当時ブログもやってたかどうかはちょっと覚えてないんですけど、やってなかったような気がするんですけどね。まあとにかく何かに書いて出したんですね。本当に2、3ページっていうか3、4ページの短い随筆だったんですね。どういう随筆だったかっていうと、ある老婆、まあ、70歳代と思われる老婆がですね、田舎の小さい家に住んでるんですね。で、息子はもう結婚して、それで同じ家に住んでるんです。ですから家には息子さん夫婦に老婆、つまり息子の夫の方のお母さんが同居してるわけですね。で、そういう状況の中で、家の前に小さい道がありまして、そしてその向こうに田舎ですから、まあ、夕日が沈む山が連なってるっていう、そういう風景のとこなんですね。それで、場面はその老婆がですね、縁側に座って、座布団の上にちょこんと老婆が座ってお茶を飲んでるという風景から始まるわけですね。で、夕方なので夕日が山に沈んでいく。そして、あの山の端に太陽がかかって、だんだんだんだん空が赤く染まっていく。そしてその頃に、ちょうど家の前の道にですね、若い人が仕事が終わってですね、帰っていく。そういう状況なんですね。それでおばあちゃんはそこに座って、前の道を忙しく、 家に帰る人たちを見ながらお茶を飲んでて、ああ、私にもああいう時代があったわね、とつぶやく。そこまではまあ状況説明ですね。それで、それから心理状態のような描写が入りましてね。それで、まあ、嫁さんは台所で何か夕食の用意をしてる。やがて息子も帰ってくるだろう、と思ってるわけですね。だけどおかしいね、とその老婆は思うんですよ。老婆はね、随分もう年は取ってる、70代なんですけども、足腰も丈夫で、頭もはっきりしてるんですよ。ところがなんで、そこで自分がお茶を飲んでるのかな、とか思うんですね。それは息子が結婚して、嫁さんが来る。で、嫁さんがやがて、どんどん成長してですね。それで、お母さん、私がもう食事はやるから、お母さん台所やらなくていいわよって言ってくれる。で、おばあさんは今まで息子の料理を作ってたのをやめて、そして座敷を履いたり、どっかを拭いたりしていると。そのうち、さらに嫁に余裕ができてきて、お母さんも疲れるから、まあ、掃除も私がやるからね。ゆっくりしててちょうだいよってこう言ってくれると。まあ、嫁、姑の関係はうまくいってるんですよ。それで、おばあちゃんもそうね、つってちょっと散歩に出たり、庭をいじったり、それから夕方になるとお茶飲んだりしてるようになったわけですね。ところが、その老婆も働き者でしたから、若い頃は颯爽と働いてたわけですね。で、家庭のこともやり、働きもするっていう自分を思い出すんですよ。お茶を飲みながら、目の前を通っていく若い人を見てるとね。そして、ああ、私も若い頃、ああだったわね、ってこうつぶやくわけですね。それで夕日がそれを照っているという、そういう状況の中で、まあ状況を私がその自分の創作ですから、勝手に書けるんですけども、書いた後ですね、僕の注釈が入るんですね。一体本当だろうかと、これは。老婆はまだ寿命が十分にあるし、しかも元気である。病気でもない。だけども、嫁さんがいるから、嫁さんの邪魔もしたくないという気持ちもあって、少しずつ譲って、現在では庭仕事をちょっとやったり、どっか出かけたり、お茶を飲んだりしてる。だけど、私の人生ってこんなんだったんだろうかっていう疑問が心の中で湧いてくるわけですね。本当はもっとちゃんと今でもできるんじゃないか。老婆にしてみれば、体力もそれほどまだ落ちてない。頭も切れる。膝も痛くない。なのに私はなぜ、こんな、夕方にみんなが忙しく、家路に急いでる時に、縁側でお茶なんか飲んでんだろうかっていう疑問に囚われるんですね。それから私の推察なんですが、老婆の心の中には、なんか物足りないというか、やり足りないっていうか、こう、それが湧いてくるわけですね。私はもっとちゃんとした人生を今でも送れるんじゃないか。こんなとこでお茶飲んでるのいけないじゃないか。だけども、嫁さんには嫁さんのやることがある。息子には息子のやり方がある。だからそれに従わなければいけない。だけど私の人生を考えたら、この老婆の1時間っていうタイトルの1時間ってのはそうなんですけども、この女の人が30ぐらいの時の1時間、張り切って働いて、張り切って家のこともやり、充実した人生を送っていた。それが順調に来た。ここが問題ですね。順調に来た結果、今はまだ元気だし、膝も痛くないのに、ぼやっとお茶を飲んでいる。これは一体どういうことだろうか。で、また僕の論評が入るわけですが、老婆の一生の時間というのは決まっていると。その決まっている時間を、その老婆が希望通り一生を有意義に過ごすだけの時間を奪ったのは誰だろうか。具体的には、嫁さんであり、息子だったんでしょうけど、それは違うんですね。やっぱり社会なんですね。社会が生きている元気な老人がもう人生を諦めなさいという社会体制をとっている。そこまで書いて僕は非常にある面が開いたんですよ。それまでの僕は言えば最初は物理の問題で悩み、物理嫌だと思ったり、それから自分はネズミみたいに生活してるだけだなと。お父さんお母さん自分を産んでくれただけのことしてないなと思ったり、それから環境問題が起きると、自分は非常に環境が大切だとか言いながら、全然矛盾した生活をしてるなと思ったりした。それらは全部自分だけのことだったとこう分かったんですね。そういう自分のために自分が意識が行き渡らない老婆の一生の時間を、 壊してるんだということにこの随筆で気がついたんですよ。それで結局老婆の1時間は本当は今でも70歳の今でも30歳の時と同じような充実した、それはもう働きたくなくて働かなくていいんですよ、そういうことじゃなくて自分としての人生を自分として人生を送るということを妨害してる人は実は僕らなんではないか。これはもうそれから僕の心に非常に大きく広がってですね、今の私の永続性に関する私の考え方ですね、現在の日本というのは誰が作ったか、私たちは自分たちで選挙権を持ってる、自分たちで稼いでる、だから自分たちのもんだと思ってる今の日本は。だけどもこの前の戦争の時に戦地で死んだ人は戦争に行くっていうことはそこで死ぬんですよ。何のために死ぬかって言ったら、その後の日本のためにその時に死ぬんです。非常に矛盾してるわけですね。人間は例えば僕ら生きてれば頑張って働いていい生活をしようとか立派な業績を上げようつって将来の自分を考えて今自分が頑張るんですよ。ところが兵士は日本のためにと言って戦場に行ってそこで人生が終わりになってしまう、死ぬ。しかしその兵士には将来の日本はこうなってほしいっていう気持ちが非常に強いはずなんですね。私たちのように命をかけてるわけじゃないんですよ。私たちは命かけてないけど兵士は命をかけて未来の日本を期待してるんです。だから私は自分たちがやるべきこと、半分は自分のことを考えてやってもいいだろうけど、半分は今の日本のことを考えて死んでいった人たちが何を希望してたか、それを考えてやらなきゃいけないんじゃないか。老婆には老婆の1時間があり、それは老婆が持っている価値なんだ。それを自分たちが若いから、定年が55歳とか60歳とか決めてあなたはもう引退しなさいと、一体何なんだと、人間としての愛情はあるのか、僕は今まで悩んできたっていうのは自分のことだけじゃないか、自分がこれが納得できないの、自分はネズミじゃないってただやってるだけなのかとか、それから環境に関して自分が矛盾してるのかとか、まあここの 2,3 日をお話しましたんでちょっと聞いてない人は聞いていただければわかるんですけど、全部自分なんですよ。いや、それはおかしいと。老婆の1時間を充実した1時間でなくて、別に老婆がそれを希望してんだったらいいんですよ。単に縁側に押し出してお茶を飲ませてるというのは我々若い人の勝手なんじゃないか。我々は本当に自分じゃなくて、自分を支えてくれてる人たち、日本全体をちゃんと見ながら、自分が何をすべきかっていうことを考えてるのか、それに本当に我々は悩んでるのか、それとも形式上なんかお年寄りだからね、お年寄りを大切にしようとかそういうくだらないこと言ってんじゃないかと思った瞬間がこの老婆の1時間。この1時間という意味は、この老婆が本当に我々がこの老婆の一生のことを考えていたら、この現在の老婆の1時間をなくしてしまったのは僕らではないかと分かったのがこの時でした。現在で言えば、現在の経団連の人たちなんかが勝手に値段を上げたり、物価を上げたりね、それから AI が始まると次は人を減らすんだなんて言ってると。しかしあなたたちの商品を買ってくれる人は、現在の日本に住んでる人たちじゃないですか。その人たちは今、値段も上がってくるし、給料も悪くなってくるし、雇用条件も悪くなってくるし、生涯のことに誰も気にしてくれない。結婚もできない。結婚する気もない。子供を作る夢もない。将来の郊外に家を買って子供があって、一家の中で楽しく笑い声の中で過ごそうという夢も描けない。ところが、経団連とか政府とか、まあ、僕ら学者もそうですけど、その人たちが今、テレビでも新聞でも、YouTube でも言ってることは、我々がどうしたらいいかってことだけなの。それは2番目に言ってくれっていうことが、だから今の経団連で言えばね、まず経団連の人が口を聞いたら、いや、我々の製品を買っていただいて、大変ありがとうございます。今の若い人は、結婚とか将来の住宅とかそういう夢が持てません。それに対して我々は恩返しのために全力を尽くしますと。まずそれを言ってから、この度ちょっと製品を悪いけど値上げさせてもらうとかね、 それから少し人員の合理化をしたいとか言うんならいいと。まあそういう心が僕の心の中に浮かんで、それ以後、まあ二つのことですね。一つは、この世の中に嘘があって、僕の心を分解しないでほしい。もう一つは、僕らの世界というのは自分のことを考えるのが半分。半分は我々の先輩とか、まあ同輩もそうですね。もしかすると子孫もそうかもしれません。そういう輪の中で自分の人生っていうのがあるということを強く感じたのが、この僕は45歳の時の最初の随筆、老婆の1時間でした。この1時間という中に、その時の私の社会なり人生なり他人なりに対する思いがうんと詰まったもので、まあ、これから僕が何かそういうふうに大きく考えていこうと思ったきっかけになりました。まあ、一連のやつは今日これで終わりますけども、何か若い人かどなたかに参考になればと思っております。